はようございます。週3日宅配の仕事をさせていただいていますけれども、いろんなところを訪問させていただきます。8月中はまあお盆の季節ということもあって、時々そのお香の香りをまあするお宅にもこう訪問することがありました。まあ我が家は仏教でもないし仏壇もない家庭ですよね。私の父の家もそうですけれども、しかしお香の香りがですね悪くないんですよね。はい、日本人なのかなっていうふうに染みついたものをどっか持っているところがあります。いい香りだっていうことを感じながら、またあの蚊取り線香の香りも悪くないというふうに思うんですね。はい、そんな染みついている何かこう香りに対する思いがあるんですけれども、そういう8月を過ぎて9月になり、暦の上では秋、お祈りをしていただきましたけれども、秋に入ってきたと。回っているところは西区です。で、福岡市の西区はだいぶ開発が進んで住宅地が広がってはいるんですけれども、やっぱりまだ水田が結構あるんですね。そしたらもうたわわに実ったこう稲がこう収穫を、そのうち収穫が始まるなっていう感じで、まあ季節を伝えている感じがします。8月の頭にはね、あの花が開くって言いますか、それも見てるんですけれども、まあ、そういうところをこう回ってきます。まあ、収穫の季節だなということを、こうすごく暑いんですけどもね、暑さが続いているんですけれども、その収穫がの時が近づいているというのを楽しみにしています。稲刈りが進むとやっぱりそれらしい香りがするものですよね。はい、それも楽しみです。農家ではなかったですけれども、すぐ農家の近くに住んでいたこともあって、その香りをこういつも毎シーズン嗅いできたということがありました。収穫の季節が深まってくる、秋が深まると同時に、まあ、大体10月の中頃になりますと金木犀の香りがしたりします。そうするとちょっとこう楽しい感じがしますよね。そして金木犀が終わると、どこかもうその職業病があるんでしょうけれども、クリスマスのことをこう、金木犀が終わる頃にはある程度固まってないとしょうがないという、そういう感じ、11月の初めから中頃になるともうそんな感じがしてくるところです。香りっていうのは私たちの生活に欠かせないものだというふうに思います。香りをどこか感じて生活しているところがありますよね。やっぱり香りというのは鼻で感じる、感じ取ることができる良い匂いということです。良い匂いということは悪い匂いもあるんですね。それを臭いものというふうに言います。臭いもの、良い匂いに対して悪い匂い、それぞれあるものですね。納豆の嫌いな人はその匂いを嗅いだだけで嫌だという思いになるということを聞きますけれども、まあ、それで昔の納豆よりも今の納豆は香りが弱い 昔のことを思い出すと、あのツンツンと言うんじゃないですかね、藁で包んで作るのがあの納豆だったと思いますので、そういうこう藁の匂いに合わせた納豆の匂いというのは何とも言えない、それで育ったものですから、感じますよね。悪くないのに臭いという人がいるそういうことがあります。香りというのは昨今着目されています。この香りを選ぶことで、まあ、自律神経のバランスを調整する抗ストレス効果、疲労感の軽減、疲労回復効果、そんな効能が香りにはある、まあ、いわゆるお香の香り、お香の香りも選ばないといけないと思うんですが、お香の香りにそういうものがあって、この効能に着目して普段から、まあ、そういう香を置く、あるいは何でしたっけ、あの香りをする成分を染み込ませて玄関などに置くとかいうことが流行ってますよね。まあ、仕事でそういう家に訪問すると、あ、いいなって思ったりします。ふっとこう気持ちが入るときにこう変わる感じがしますよね。暑いところから玄関に入ったときに、そういう、こう香りの変化で気持ちがパッとこう変わったりするということがあるんですよね。そういうことで、あのいいものだなというふうに思います。そうした香りということを聖書も語るんだなと思うんですけれども、この聖書が語る香りというのは、神様が嗅ぐ香り、神様がいい香りだというふうに感じるもの、喜んでいただくもの、私たちが香りを嗅いで喜ぶように神様が喜ぶ香りがあるという、そういうふうなことで香りという言葉が使われています。新約聖書では神への献身、なんかちょっと現実的ではないことかもしれませんね。でもこういう、そういう意味で使われるんです。神への献身の印としてのキリストの犠牲、これを香り、良い香り、神に捧げられる香り、かぐわしい神への香り、キリストの香り、そういうふうに言われるわけですね。それからキリスト者の捧げ物ですね、神様への捧げ物も香りとして、良い香りとして記されています。またパウロ自身がここで今日読んでいただいた箇所で語っている、記しているように、自分自身の働きが神への良い香りだというふうに説明する。パウロ自身はとても豊かな経験をしてきています。まあ、豊かな経験といっても、人が経験する経験ではない、とても辛い経験もしており、また深い、とてもとてもこう人が経験できないようなことも経験している、幅がすごくある、そういう人ですけれども、その人の活動そのものが良い香りだというふうに言われているわけです。神様を喜ばせる香りは、まあ、香を焚くような香りとはちょっと変わってる語り方がここではされています。 なんでそういうことができるのかな、ね、現実的に私たちも香りを嗅いでますので、そういう香りとしてどうなんだろうかというふうに思うわけですけれども、そういうことと新約聖書が語ることのこの間といいますかね、どうしてパウロがこういうふうに結びつけて言えるようになったのかということを考えると、そこには旧約聖書がその意味を教えてくれます。旧約聖書では、私たちがしている礼拝とは随分違う形の礼拝をします。特に自分自身のことを、罪を許していただき、そして新たな思いを持って歩ませていただけるようにというふうな礼拝をしたり、あるいは自分はもう神様にいつもついていきます、神様と共にありますみたいな、そういう思いを持って神様を礼拝したりするわけですけれども、そんな礼拝をする時に、家畜を捧げるんですね。その家畜を焼き尽くす捧げ物として祭壇に備えることをするわけです。そして昇るものという意味を持ったオーラーという言葉を使うんですが、オーラーという言葉でその焼かれた炎ですね、焼かれた家畜の炎が立ち上ります。そして煙といいますか、それに合わせた香りが上っていく、オーラ、それがオーラです。そういうものを捧げていくということをするわけですね。それがオーラ、良い香り、神様に届く香りなんですね。神殿でそうしたことをするわけですけれども、自分の捧げ物がそのようにして神様のもとに良い香りとして届いていくというイメージがそこにはあったわけですね。捧げる動物は自分が、本来的にはですね、自分が飼っている家畜から、これもですね、オスということが、牛でも羊でも、お羊、お牛ということが規定されているわけですけれども、家畜から傷のないもの、怪我してないもの、そういうものを大体選ぶことになっていますが、また特別な時には鳥を捧げることになっています。捧げられる時には捧げるものですね、人間の側が家畜に手を置くことをするんですね。手を置かなきゃいけないんです。つまりどういうことかというと、身代わりにするということです。奉献式みたいなことなので、自分を神様に捧げますみたいなことですね。そういうふうな意味合いでこの家畜に身代わりとしてなってもらって、これを捧げますというふうなイメージが、安守するということです。安守式というのを就任式の時にしてもらいましたけれども、そういう安守をして、そしてその後家畜はほふられるわけです。ほふるという言葉は難しい言葉ですよね。いわゆる屠殺する、屠殺の徒がほふるですね。そのほふるこうことをして、そしてその後内臓を取って、血を分けて、内臓を洗い、多分全部焼き尽くすんですから、分けて、最初は分けて洗い清めて、そして血は血で注ぎ出して、そして肉は肉で焼くということをします。大変な仕事だなと思います。お牛 をイメージすると半端なことではないなということを、一つの行為そのものが大きな仕事になると思います。労力を、大きな労力をはたいて、あるいは大牛を一頭捧げるということを考えると、大きな、まあ、いわば財産を捧げるという、神様に捧げるという、そういうイメージでもあります。そういうことを通して神様との正しい関係を作る、維持する、そして日々の神様への献身をそこで表す。神様と共に歩みます、神様の御言葉に従って歩みますという、その気持ちをその捧げ物に表すんですね。まあ、そういうふうにして焼き尽くす捧げ物が捧げられて、家畜は相当な火力だったと思いますが、焼き尽くされていくわけですね。そして炎が昇って煙が上がって香りが天に届いていく、その思い、捧げられている人の思いがかぐわしい香りですよ。わかります？動物の焼けるあの香りもいいなと思いますけど、食欲をそそるっていうことがあるかもしれません。それはそれでいいかもしれませんけれども、でもその一生懸命に捧げることで大きな仕事をする、意味のあることを神様に表す、それは誰が見てもかぐわしい香りなんですよ。その気持ちを否定する人はいないんですよ。それだけ真剣に神様に向かう、向き合うっていうことなんですから。神様とも当然そうした人々の思いを知り、そして守っていてくださるわけですよね。導いてくださっているわけですよね。そうした習慣がパウロや新約聖書の時代のユダヤ人たちにしっかりと根付いていたんだと思うんです。このだから香りという言葉は新約聖書の中に深く定着しているんです。エフェソの信徒への手紙の5章の2節、エフェソの信徒への手紙の5章の2節、こんなふうに書いてあります。キリストが私たちを愛してご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさいと言われています。キリストが示してくださったように、いや、キリストがご自身を捧げて、そして良い香りを持って、それを良い香り、キリストのその真剣な思い、しかもそこに自分自身をそこに捧げてっていうことが表されていて、そのことは誰も信じる者たちの心の中にあるその思いは誰も否定できない。このエフェソの信徒への手紙のおすすめは、御言葉を通して私たちにも伝わっている。何にもね、2000年前の香りがしているわけじゃないです。でもこの同じ思い、キリストの思い、それは私たちに伝わってきてるんです。 私たちを愛する思いは伝わってきている。あなたを許し、あなたを受け入れ、あなたを支え、あなたを導く、その愛を私たちは御言葉を通して受け取ってきています。コリントの信徒への手紙が記された時もこの香りという言葉は意味深いもの、パウロはこのコリントの手紙でキリストの勝利の行進に連ならせって言いますね。これも香りがイメージされているんです。どんな香りかと言いますと、ローマ帝国の支配下の中にありますから、ローマの将軍は勝利をした時にローマ市にですね、凱旋するんですよね。その時に凱旋門をくぐる時に香を焚いたそうです。私たちが知っている香とは違う、カトリック教会が焚いている礼拝の中で焚いている香があると思いますけど、そのお香が近いのかもしれませんけれども、香を焚いて凱旋することになっているんです。つまりその香りはローマ市民にとってはローマの将軍が勝利したということの証、それを喜ぶ証香りだったんですね。だからローマ市民はその香りがこう伝わってきたらよしって言って、お祝いに市民は駆けつけたんじゃないかなって思うんです。そのように凱旋将軍のお祝いを分かち合うお香だったわけですけれども、しかしそこではですよ、捕らえられた敵の軍隊の将軍たちも一緒に連行されていくわけです。その人たちを待っているのは処刑だったんですね。敗北の香りがそこでは一緒に香ってたんです。パウロはそのことをコリントの人たちに知らせているんです。そのようなコリントの町というのは、この間申し上げましたようにローマの町だったんですね。ローマの植民土地のと位置づけられた町でしたから、ローマの文化を背負ってきた人たちがたくさんいました。この言葉はだからキリストの勝利の行進に私たちは共にそこにおらせてもらってるっていうふうに言ってる。先週申し上げた通りに、それは死に対する勝利だったわけですね。そうした勝利の救いの道、その恵みに預からせてもらっている、その勝利の行進に伴わせてもらえている、喜びだっていうふうに言うわけです。救いの道をたどる者にとっても、滅びの道をたどる者にとっても、この将軍の光沢イメージがここに伝えられているわけです。私たちはキリストによって神に捧げられた良い香りです。私たちはキリストと共にいます。そういうことで、キリストの働きを担っているものはその香りを放っているものだっていうことですよね。勝利の行進に連ならせてもらっている、とても良い存在です。神様に対して救われる者には命から命に至らせる香り、滅びる者には死から死に至らせる香り、 感謝したいなと思います。命から命に至らせる香り、尊い香りです。私たちの筑紫の南キリスト教会の歩みが良い香りとして捧げられてきているんだということです。このことを思いながらちょっと思い出したことがありましたのでお分かちしたいと思います。小学生6年生に上がった時なんですけれども、前にちょっと申し上げました名古屋に父が牧師として新たに教会を開いていくという活動を始めました。いわゆる開拓伝道というものですけれども、僕は家族の一員として参加することになるわけですけれども、最初の1年名古屋市の緑区というところに住みました。イカズチ3番地、雷3番地、今もまだその番地が残ってるんですけど、鳴海町イカズチ3番地ですね。そこに住みました。1969年の春、1ヶ月ぐらい経ってからその住んでいるところで看板をかけて礼拝を始めました。最初は家族だけ、しかし両親子供合わせて9人いましたから、多いですね。もうちょっとで2桁です。わずかな期間でしかし加わる者がいたんです。加わったのは今四国の今治教会の牧師になっている今井健一です。彼は小学校1年生になったばかりでした。お母さんと一緒に名古屋市の中区というところにあります教会に行くのはちょっと遠い、幼い子を連れて行くのは、下にもう一人弟がいるんですけれども、その子供2人を連れて行くのは大変だっていうので、それで近くにできた教会に一緒に集わせてほしいって加わってきたんですね。あっという間に2桁になりました。こんなことがあるのかって思いましたね。何がどうなっていくんだろうって、まだまだ小学校6年生でしたがすごく関心を持ちました。夏には教会堂を建てる土地が決まります。名古屋市南区戸部町笠寺というところに近いところですけれども、そこに土地が見つかり、元お医者さんをしていた人が住んでいた結構大きな 7DK の家でした。そこにそのまま我々が住んでいっても 7DK ですから十分、まだ小さい子供もいましたからまだ部屋が余る、そういうところだったんですけれども、そういうところを日本バプテスト連盟が購入しました。夏から秋にかけてその笠寺でも礼拝を始めました。午前中鳴海で礼拝をし、午後夕方にかけてですかね、礼拝をし始めたんですけれども、一番最初の礼拝は家族揃って参加しましたけれども、あとは父一人ということが分かりました。それで一人なんだっていうことを思ったんですね。そしたら参加しようかなって思ったんです。だけど 鳴海から笠寺まで私鉄の名鉄というのが走ってますが、その2駅ですね。で、電車賃を自分で払うわけにいかないので、払ってもらうわけにもいかないと思ったので躊躇したわけですけれども、でも考えてみたら距離にして5キロないですね。自転車で行ける距離、父もバイクを走らせて行ってたと思います。だから丁寧に父からどうやって行くのか聞いて、その道を走っていくことにしました。自分の決断ですよね。父が来いとか言ってたわけじゃない、母が行けと命じたわけでもない、自分で決めたんです。自分で参加する、とっても大事なことだなと思います。いろんなことを思いながら走らせて、どんな礼拝をしたのか覚えていません。父と一対一で初めての礼拝だったわけです。神様が見せてくださるのはどういうことだろうか、こうした決断に対してどのように答えてくださるのだろうか、すごく広がる思いを持ちました。そして決断したことに対して実現するということはこういうことなんだ、自ら自転車を走らせてそれができたわけで、達成感はこの上ないものでした。そんな記憶が今でも自分の良い思いの中にまあ加わっている。これからもちょっと続きますが、ちょこちょこ出していきたいと思いますが、こうしたことを積み重ねていく、これってすごいことですよね。神様がすごい。真剣な私たちの関係構築ですかね、神様との関係を正していきたい、自分が教えられて正していきたいという気持ちに対して、献身するという思いに対して応えてくださっているということですから、ありがたいことですよ。そして積み重ねていったその先に確かなものっていうのはちゃんとできているわけです。キリストのかぐわしい香り、嬉しいものです。神様が喜んでくださっている、お一人お一人を喜んでくださっている。そしてそこに自分自身の神様との関係の中のアイデンティティっていうのがとてもとても強く作り上げられていく。僕だけの話ではない、皆さんにもその積み重ねられたことがありますよね。あるんですよ。そうした思いをぜひとも多くの人に、僕にも聞かせていただきたいなと思います。この香りに、この務めに誰がふさわしいでしょうか。誠実に、また神に属する者として神の御前でキリストに結ばれてこうしたことが語られているとパウロは締めくくっていますけれども、誠実に歩んでいくこの先に私たちがさらに積み重ねていくものを持つと、誰がふさわしいか、本当にそこにそのふさわしさを神様に教えてもらえば、それが 積み重ねられて作り上げられていくということだということです。私たちはイエス・キリストが私たちを愛してくださったように人々を愛して教会の業に仕えることで、パウロと共にこのキリストのかぐわしい顔を喜ぶものであり続けたいと思います。お祈りいたします。神様、お導きを感謝いたします。キリストのかぐわしい香りの中に私たちを捉えていてくださり感謝をいたします。またあなたの御旨を行っていくことができますように、どうぞ私たち一人一人に働きかけ、そしてあなたによって得ていくものを本当に感謝して覚えることができるようにしてください。お一人お一人の祈りと願いに合わせて、この祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。